He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
ですね、92年ぐらいですかね、92年か94年ぐらいかな、CD ロムの、まあ、コンストラクションツールっていうのかな、マクロマインド、マクロメディアか、マクロメディアのディレクターで、作られた、なんだっけな、リズムジャムだったかな、あの要するに音楽を作る、まあ、ツールなんですね、まあ、アプリケーションソフトというよりは CD ロムタイトルとして、ね、売られていた海外のソフトです。で、いろんな、ね、サンプリングされた音が入っているんですが、画面に、ね、表示した時にはそのディレクターで作られたソフトが立ち上がって、で全部、ね、そのアイコン化されるんですね、音が、サンプリングの音が。でそのアイコンをマウスを使ってそのタイムラインにどんどんこう載せていくんですね。でそうするとね、自動的にね、こうちゃんとした音楽にしてくれるっていう、そういう、まあ、ツールなんです。で誰が作ってもなんとなくちゃんとしたそれなりの音楽になるっていうね。で、まあ、いわゆるその本格的な音楽を作るアプリケーションではないんで、まあ、お手軽な、まあ、娯楽ツールの一つカテゴリーでいうとね、エンターテインメントツールっていうことになるんですけれども、まあ、コンストラクションツールですよね。でね、それがねちょっとした部分になりまして、で誰でも作れると曲がね。でただその書き出しができないので、そのパソコンのいわゆるライン出力ですよね。それでだからアナログで MD かなんかに撮るわけです。デジタルで作ってるんだけどアナログで出力してみたいなね。でその音楽をまあいろいろマルチメディアの作品に使ったりするみたいなね、ことが流行りました。でそれが出た時に、こう前にも言ったんですけれども、音楽なんかもう専門にやってないけどほとんどね、自分でなんか音楽を作るなんていうのはね、もう諦めるしかないものだったわけですよね。だからその楽譜がわからないね、読めない、楽器もねそんないろんな楽器弾けるわけじゃないと。でそうするともうスタジオに入って演奏して録音してね、であのそれをまあ編集するみたいなことは、まあ、まず不可能だったわけですね。それ趣味で好きであれば別なんですけれどもね、いろんなやりたいことの中の一つだとそれは無理だと。ただパソコンが普及してデジタルデータになった時に、それが音楽のアプリケーションソフトというものが出てきた時に、もしかしたらそんなに音楽のいわゆる楽器を演奏したり楽譜を読んだりする力がなくても感覚感性で作れるようになるんじゃないかなという、まあ、夢があったわけですよね。それをまさに実現してくれたのが90年代初めに出たその CD ロムタイトルだったわけですよね。でただそれはまあ遊びというかね、そのレベルなんですね。で2000年入って2002年ぐらいかな、アシットっていうね、これはループシーケンサーっていうソフトなんですけど、要するにそのこう一つの音がループするようになっていて、それをやっぱりマウスを使ってどんどんこうタイムラインに乗せていくと曲ができるんだけども、さっき言ったそのマルチメディアタイトルとはもう比べにならない本格的な音楽ソフトなわけです。でその割にはその高くなくてね、でこれすごいの出たなと、ついに出たなと いうことで早速買って、で私はそれ音楽ももちろんそれで作れる、感性で作れるということで、まあ喜んだわけですが、実はラジオドラマ作れると、これでラジオドラマ、例えばハリウッドのですね映画なんかは、ものすごいね音をね重ねるんですね、いくつも、まあ、例えばこんなシーン、どんなシーンがいいかな、例えば芝生の上を、紳士がですね、そのアタッシュケースを持って歩いてると、でちょっとつまずいて転びそうになってそのケースを芝生の上に落とすみたいなシーンがあった時に、普通にそのシーンを撮ったってそこに入ってくる音っていうのは限られてるわけです。ところがそれ映画の場合は、特にハリウッドなんかは細かくね、その芝生を踏む靴のね、その草を踏みつける音とか、そのケースが体に当たってガチャガチャする音とか、実際はそんな音入らないんだけども、イメージつけちゃうわけですよね。でケースを芝生に落とした時の音とかね、そういうふうに細かくどんどん音を重ねていく、でそういうことができるぞと。でしかも自分で録音した、まあ、MD とかねボイスレコーダーで録音した音声を取り込めますから、そういうものも全部素材にしてね、もう本当ドラッグ&ドロップで音をどんどん重ねていってラジオドラマ作れるということで、ちょうどその時に、セレンディピターの構想があったんで、ラジオドラマで行こうと、まあ、結局はフラッシュの本のデモっていう形でね、作りました。
空気が湿ってきたわね。ちょっと面倒な相手かもしれないわ。気をつけて。どう？何か感じる？
そこのテーブルに写真が置いてあるよね。
写真？
本棚の前のテーブル。
ええ、これが何か？
ほら、濡れてるだろ。
濡れてるって雨漏りでも。
離れて！応援呼ばないとまずいですよ。残念ながらそんな余裕ないわね。
じゃあどうするの？
逃げるしかないでしょう。ちょっと待って、ここさっき通ったところじゃない？ああそうですね。で
今ちょうどねバックで、流れているドラマ、これはその当時作った、今から4年前ですか、ぐらいに作ったものなんですけど、結構古いんですね。でこれはですね30トラックぐらいあるのかな、あのものすごい音を重ねてるんですね。で、音素材は7種類ぐらいの使ってるのかな、あのほとんど海外のものですけれども、あと日本のものは音辞典っていうのがあってね、であと海外のはそのアシッド用のね、ライブラリーなんですけれども、で一つ一つの音はねそれ単独では使えないんです。大した使えるものにはならないんですね。いろいろ音をこう重ねていくとそれらしくなっていくわけです。で、30トラックぐらい使って音を重ねて、まあ、これ作ったわけですね。で、あ、これできるぞと、この感覚でね、まさに映像のソフトのような感覚であり、フラッシュを使っているようでありね、とても簡単だと、まあ、とはいえそのきちっとねその合わせて時間を合わせてっていうようなことがあるんですけども、それにしてもその前のね こういうソフトがなかった頃のことを考えたら、もうものすごい簡単っていうことになったんですね。で、それ Windows しかなかった専用のソフトなので、Mac ではできなかったんですけど、その後 Mac 専用のですね、Live っていうのが、これ非常に有名なやっぱりループシーケンサーなんですけども、これはライブとして まさにライブ用に、会場に持ち込んで、使うようなこともできるんですけれども、ものすごいかっこいいインターフェースで、もうすぐ買いましてね。で Mac ではライブを使おうと、で Windows ではアシッドというふうにやってたんですが、やっぱりね、同じ作業を別々の OS で、しかも全く違うソフトでね、操作方法も違うと、これはちょっと違うなということで、結局、ライブの方は、やっぱり最初にねアシッドで、慣れちゃいましたんでね、そのアシッドのインターフェースがやっぱり一番使いやすいということで、ライブは素晴らしいソフトなんだけども、まあ、バージョンアップをせずにずっと今までね、使ってこなかったわけです。でそれからしばらく経ってアップルがガレージバンドっていうのを出してね、で、あ、これタダでついてきたし、なんか Mac の方では使えるかなと、アシッドにちょっと近いなと思ったんですけども、やっぱり20、30年音を重ねたりしますとね、ものすごい重たくなっちゃうんですね。この辺ちょっとね、やっぱりアシッドのこう軽さというかね、軽快さというか、そういうものにちょっとかなわないなと思ってですね、結局いまだにアシッドを使ってるわけです。で、この、まあ、ドラマなんですけれどもね、まあ、いろんな、表現があって、まあ、今そのラジオドラマと言いましたけれども、その音でね、ストーリーを伝えるというね、まさにねラジオドラマ、その音一つ一つに意味があってね、でそういうことが別にその音楽の専門でもないし、趣味でやってるわけでもないんだけども、デジタルデータになった、デジタルデータとして扱えるということになったんで可能になったわけです。でもしこれが、何かきちっとしたね、作品作りになるのであれば、それはもうプロの人に頼んでしまえばいいわけです。でそのモックアップというかプロトタイプになればいいわけですね。スケッチみたいなもん、サウンドスケッチみたいなもんですけどね。なのでこのそれで、今タイムラインシンキングっていうことで、そのタイムラインをね視覚化するっていう中に、その日常の音を重ねていく、日常の音をミックスしながら一日を音で、音景色で表現する、サウンドスケープで表現するっていうのをねやりだしたのは、このあたりがね、きっかけになってるんですね。で、繰り返しますが、私は別に音楽を、仕事にもしてないし、よくわからないの で趣味でもないわけですね。ただ一つの表現としてね、それは文章が書けるようになりたい、絵が描けるようになりたい、音楽が作れるようになりたいとか、いろいろあるわけですよね。で、手作業の頃はそれがもう諦めるしかなかったんだけども、デジタルになったおかげで80年代ね後半やれると。ただその時に、時間、1日24時間しかないんで、その時間をじゃあね、どういうふうに使っていけばいいのかなと、仕事とどう切り分けていけばいいのかなと、とかね、そういうところをいろいろ考えていくうちに、ネットワーカーという当時の言葉ですけれども、まさにいついかなる場所でもふっと時間がね空いた時にすぐ作業に取り掛かれると。もちろんぼんやりしてね、だらっとしていたい時もあるわけです。のんびり海を眺めてですね、波の音を聞いていたい時もある。そんな時は、携帯の電源も入れませんよね。ただぼんやり景色を見ると。 ただ移動中、ね、ぼんやり電車待つ間、そういう時はですね、うっとこう携帯を取り出して、私はほとんどブログは携帯で文字を打ってますから、音楽を作る場合もね、喫茶店で作ったりするわけです、まあ、バッテリーの問題ありますけどね。ということでね、デジタルになったっていうのはすごい大きい。